それは今、司会の長谷川さんからご紹介いただいた通り、今日は完全に知ることになると題して聖書からお話をさせていただきたいと思います。今日は最初に詩編の御言葉をお読みしたいと思います。詩編の34編の8節、17年版ですと965ページになりますが、この御言葉を最初にお読みします。味わい見つめよ、主が慈しみ深い方であることを。今お読みした詩編の前編には、主がとか主はとか主よとか、あるいは私の神よという言葉が繰り返し何度も出てまいります。著者が不明の詩編もありますが、表題にその作者が書かれているものもあり、ダビデもその作者として知られています。この34編の表題を見ますと、ダビデによる、ダビデがアビメレクの前で頭がおかしくなったかのように振る舞い、彼に追われて去った時にと表題が書いてあります。これは、詳しいことは、第一列王記に書いてあることですけれども、このダビデという人が、この時の王様であった人に疎まれてですね、そのいろんな功績を疎まれて、そして命を狙われた時に、自らの命を、なんとか保つために頭がおかしくなったふりをしてそこを逃れたという、その場面のことを言っています。ですからこの時絶体絶命であったダビデは、何とかして、自分の命を保つためにそのようなことをしたわけですけれども、この時に神様に助けを求めて、本当に心からの叫びを持って神様にその助けを求めたに違いないと思います。そしてその時にこの方を味わい見つめたことであるというふうに思います。この主とお呼びしているお方、すなわち神様がどのようなお方か、それぞれの著者が味わい見つめたこのお方について書かれているのが詩編だと言えるでしょう。また読んでいくと気づかれると思いますが、何々をしてくださいとか、何々をしないでくださいとか、著者の神様に向けての祈り願いも繰り返し出てまいります。第3版の新改訳の聖書、チェーン式の聖書をお持ちの方は、詩編の書論に、神の民のありのままの姿を、人生の喜び、悲しみ、恐れ、失望、落胆、迷い、疑いといったさまざまな経験を赤裸々に描いている書であると書かれています。何々をしてくださいとか、何々をしないでくださいと、それぞれの著者が主なる神に願い求めている言葉は、とりわけその人生において経験した悲しみや恐れや失望、落胆、迷い、疑いの時の著者の心の叫びであると思います。またそればかりでなく、その喜びはこの主によって与えられたものであり、それに対する感謝の言葉であったり、あるいはこのお方のなしてくださったこと、なそうとしてくださっていることの素晴らしさ、ありがたさや、このお方の計り知れない偉大さに対する感謝や賛美の言葉が捧げられている書でもあります。さて、最初にこの詩編の34編の8節の御言葉をなぜお読みしたか、それはあるクリスチャンが味わい見つめよとある通り、そのようにして知ることができるご存在が神という実在であると述べているのを読んだからです。神と呼んでいる存在に対する普通の人の持つ信仰がどういうものであるかというのを、こういうふうに言っています。それはその人が知り得る 数々の十分だと考える証拠から、神はあるに違いない、だから私たちは神があると信じるのだというものだと、さらに別の人々にとっては、神は一つの理想、すなわち真、これは真実の真ですけれども、真や善や美の別名に過ぎない、あるいは神は法則とか生命とか存在現象の背後にある創造的衝動といったものとして考えられていると、私たちの知りうる神の存在証明となりうる数々の証拠、生物の遺伝子の仕組み一つとってもそう言えるのではないでしょうか。今やこの世界はそれらに満ちていると言えるでしょう。この世界も人も偶然できて、そして進化してきたものだといういわゆる進化論は、単なる物質が生命へと変化したという点に普通の人の理性が納得しうる説明はされていないと思います。進化論は信じていなくても、この世界が聖書にある神によって創造されたものだとは信じられないという方も多いのではないかと思います。その場合は、先ほど存在現象の背後にある創造的衝動という言葉で言い表した何かよくわからない偉大な力、それを英語でSomething Great と呼んでいる人もあるでしょうが、それなら私も信じられるという方もいらっしゃるでしょう。私自身の辿ってきた道もそうだったと言えます。真のクリスチャンであれば神のご存在を信じているでしょう。そしてその神が父なる神、子なる神、聖霊なる神の三位一体なる神であられるということも信じているでしょう。三位一体という言葉は直接聖書の中には書かれていませんが、父、子とあるように人格のあるご存在であるということ、そういうご存在であられるとクリスチャンは信じている者たちです。神様がそういう存在だと言われても信じられない、いやむしろそこが信じられないとおっしゃる方もいるかもしれません。ここで最初に申し上げた神様が味わい見つめることができるご存在であるということ、このことについてご一緒に考えてみたいと思います。それはクリスチャンとして改めて考えさせられたことを含めてお伝えして、この聖書の神を、そして救い主なる神イエス・キリストを信じていただきたいと願っているからです。それはまずこういうことです。味わうも見つめるも人間が感覚を通して知るための手段で、一般に人にはいわゆる五感が備わっており、それらを通してさまざまなものを感知、すなわち感じて知ることができます。ご承知のように人はそれらの感覚を通して外の世界と接し、それを知る、認識することができます。そしてある対象を知ろうとしたとき、何か一つの感覚だけによるよりも、より多くの感覚を通して知る方がより深く知ることができると思います。同じように神であるお方、神様をこの肉体の目では見ることはできないお方であっても、味わい見つめることができること、クリスチャンはそういうことができるように新しく生まれ変わらされているもの、霊的な五感というものがあるかどうかは今ははっきり分かりませんけれども、神様が味わい見つめよとおっしゃる以上、その能力が与えられているものであることを改めて覚えさせられました。クリスチャンが今申したように、自分たちが信じる神についてどう考えようが何を感じようが勝手だけれども、 そんなことを聞かされても、信じない者にとって何の関係があるのかとおっしゃる方もいるでしょう。しかし、私たちクリスチャンは聖書を通してご自身を啓示なさる神についてお伝えしないわけにはいきません。ご自身を啓示なさるとは、私たち人にご自身を知らせようとしてくださっているということ、何のためにそうしてくださっていらっしゃるのか、それは人が神様を知り、そのご存在に引きつけられ、愛するようになるため、人と親密な関係を回復するためだと言えるでしょう。回復するためと言ったのは、そもそも人は神様によってそうすることができるように作られたものであったからということです。最初の人、アダムとエバが神様のご命令に逆らうという罪を犯すまでは、このお方に近づき、このお方の素晴らしさ、このお方の自分に対する愛を知り、喜び、楽しみ、ますますこのお方を愛するようになることをお望みになり、そういう関係を持つものとして作られた。しかし人は罪を犯したことで、霊的には死んだものとなったと聖書は語ります。私たち今生きている人間が五感を通してその対象を知る能力が備えられているように、霊であるこのお方を知ることができる霊的な能力を持つものとして、神様は人をお作りになられたのに、人は霊的に死んだものとなり、それを失ってしまったのです。このお方、人を作られた創造主なる神様、永遠にご存在されるこのお方を知って愛することができるようになるためには、神様がお望みになった関係を回復するためには、まず人の罪の問題を解決する必要がありました。罪あるものと清い神様は決して共にあることはおできにならないからです。罪あるものを必ずお裁きになる、その償いを要求されるのが聖なる義なる神様であると聖書は教えています。裁きの結果、人に待っているものは永遠の滅びであると、そしてすべての人はアダム以来のこの罪の性質を持って生まれてきた罪人であり、死後に神様からの裁きを受けて滅びなければならない。これが私たち人間の定めでした。この滅びに瀕している罪人である私たち一人一人をそこから救い出すために神様がしてくださったこと、それがイエス・キリストの十字架上の死と葬り、その三日目の復活です。この方はイエス・キリストが自分の罪を身代わりによって神様からの罰を受け死んでくださることによってその罪を償ってくださった。それによりその罪は許され、滅びを免させてくださったばかりか、霊的に死んでいた者が永遠に神様と共に生きる命を持つ者として新しく生まれ変わらされる。これがイエス・キリストを信じること、救われることです。そして神様はそれが真実であることの証として、このお方イエス・キリストをよみがえらせなさいました。イエス・キリストはご自身がこうおっしゃいました。私はよみがえりです。私を信じる者は死んでも生きるのです。今お話したことがそのことの意味です。そして人が何のために永遠の命を与えられるのか、それも先にお話した通り、永遠にこのお方、神様を味わい、見つめ、知り続け、このお方に愛され、このお方を愛するためであること。最後にこの御言葉をお読みしたいと思います。新約聖書の第一コリント13章の12節。17年版346ページの第一コリントの13章の 12節の御言葉をお読みします。今私たちは鏡にぼんやり映るものを見ていますが、その時には顔と顔を合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。ぜひこの救い主イエス・キリストを信じて、神様との関係を回復し、完全にこのお方を知る者、永遠にこのお方を知り続ける者と変えられることを強くお勧めして、メッセージを終わります。